皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人生のビジョンが問われる時です。本当にですね、世界をこう見ていてもですね、いろいろと動きが激しいんだと思うんですけどもね、最近見てたウィキリークスで一番たまげるのがサウジアラビアですよね。あの王家ってのは本当にとんでもないとこですね。サウジアラムコという、会社ありますね、オイルの会社が。あれがそのアメリカでなんか訴訟を食らったと。そしたらそのチェイニー副大統領、ああいう人たちにですね、アメリカの政府の連中にですね、訴訟を引っ込めさせろとですね、国王がなんか言ったとかね、まあそんな、皇太子や国王が言ったとか、話が載ってるわけですよ。なんか本当にこの、薄汚いっていうかですね、訴訟でなんか言いたいことがあるならですね、法廷で言えばいいものですね、この、その国の権力を使って、なんか無理やりこの訴訟を引きずり下ろすとかですね、いかにこうなんか、この、まあ、臆病というのかな、お粗末だっていうことはよくわかりますよね。同じようなことは結構ウィキリークスに載っていて、マクドナルドがですね、ホンジュラスで訴訟を食らった時にも、アメリカ政府がホンジュラス政府を脅かしてですね、まあそれ引っ込めさせたってことあるし、あとナイジェリアもそうですね、ナイジェリアでそのシェルがなんか訴訟を食らった時に、まあ政府が、アメリカ政府が脅かしてそれをですね、和解に持ち込んだとかですね。なんかそんな話も出てましたから、なんか本当にこの、ね、やってることがすごく汚いですよね。で、さらにそのサウジの王家はですね、あれでしょ、石油の埋蔵量を4割も、水増しして発表してたわけですね。要するに油なんかもうないわけですよね。サウジ枯渇してきちゃったわけでしょ、油が。それをなんかその、隠してたわけよね。いやー、ですからこう、なんて言うんでしょうかね、この今のこの世界のこのリーダーの実態ってのを見てると、本当になんかこう、何のためにあなたたちこの仕事をしてんですかっていう、そこが本当問われちゃいますよね。一体何を求めてるのという感じですね。で、ムバラク大統領、前大統領も、資産が全部で、なんでしたっけ、5兆円だか6兆円だかあるんですよね。5兆円だか6兆円だかの財産持ってて、で、そんな財産を持ってですね、一体何をしたいのかということですよね。ですからまあそういうのを見てるとですね、本当に特に今のこの時代はね、トップのリーダーの求めているビジョンっていうんでしょうかね。トップのリーダーのこの求めてるもの、何をその得たいと思ってるのか。まあそれがですね、あまりにもその一人よがりだとですね、どうにもならないもんだっていうことがよくわかると思うんですね。私よくですね、暗く冷たいリーダーって話をしますが、あれ、ああいうムバラクみたいな、ああいう人のこと言うんですよ。どういうことかというと、まずその暗いという言葉の意味ですけども、これは暗いんです。ですから足元しか見えないんですね。今一体なんであんな5兆も6兆も財産を溜め込んだのかと思うんですけども、あれ多分本人本気だったと思うんですね。一生懸命溜め込んでたと思うんですよ。なのでその、暗い人なんで足元しか見えないんですね。足元しか見えないんで、だから要するに自分の財産の多い少ない以外がわからないんだと思うんですね。で、こんなことやったらその問題だとか、こんなことやったらですね、全体がうまくいかないとか、そういうことは点でわからないんで、要するに見えてないわけですよね。だから一生懸命自分の財産をですね、あれ蓄えるっていうことになっちゃったと思うんですね。ですからこの暗い人っていうのは、頑張れば頑張るほどですね、周りに迷惑かけていくんですよ。本当に。わからないんですよね。で、ウィキリークスも載ってますよね。ムバラクって大変現実的な人だったと。理想なんていうものは一つもなくて、非常に現実的な人だったっていうふうに、人だっていうコメントがね、アメリカの大使の言葉がそのウィキリークスに載ってますけども、こんな感じなんですよね。もうことごとくですね、自分にとって損か得か判断してるんですね。なんか本当なんか頭なんか、なんかこう、リトマス検視みたいなのがあってですね、損か得か、黒字か赤字かがですね、パッとこうわかんじゃないですかね。で、こう、黒字のものは、ね、全部こう手を出すと。赤字のものはですね、どんな人のためになっても手を出さないと。そういうなんかこう、なんとかな、計算がしっかりできたんでしょ。それから冷たい人っていうのは、人をサポートしない人ですよね。それから同情心を持たないっていう人。 昔ですね、足利幕府の時代にですね、足利義政がですね、銀閣寺を作るわけですね。で、この銀閣寺を作る時のその京都の様子は大変乱れておりまして、その町の中、京都の町の中も餓死者がですね、右往左往して、餓死者がたくさん倒れていて、人々は右往左往して、で、盗賊とかですね、もうそういう悪党がですね、その辺こう、うろついてるんですね。ですから、世の中の乱れの極みの状態なんですよ。で、その時に銀閣寺作られるんですね。ですから、あん中は実に綺麗にですね、金をかけてね、お寺作っていくわけです、庭園を。要するに人々の困難とか苦労とか悲しみっていうのに同情ができないんですね。わからないんですね、あれ。気持ちの共感ができないんですね。で、これ冷たい人って言うんですね。ですから、その、周りでね、誰がこう倒れて死んでいこうかですね、何しようかですね、あまりも気にしないわけですね。あら、あの人の問題ですよ、ということで、ですから、自分がその、ね、よければそれだけでいいと、まあ、結果的にどんどんそうなっていくんですね。ですから、ああいうのは暗く冷たい人というふうにこう言うんですね。ですから、まあ、本当にその人の問題でありまして、周りがどうこう言ってもなかなかわかるもんでもないし、まあ、その人の気持ちがね、変わっていけばいいんですけども、まあ、なかなかあるところまで行くと変わりにくくなりますので、最後はだから暗く冷たいとですね、いろいろそのトラブルが起きるわけですね、周りとですね。ムバラクもそうですが、なんか長男が言ってたわけでしょ。結構長男は物事分かった人だったみたいで、で、次男坊が変なね、側近連れてきちゃったもんで、お前のせいで父親の晩節が汚れたと言ったという話がニュース載ってましたけども、まあ、やっぱりその、暗く冷たく生きてるとですね、まあやっぱりこう苦労が多いわけですね。嫌な苦労が多いわけですよ。で、苦労から悟ればいいんだけども、なかなか悟りきれないとですね、まあ引き続き暗く冷たいままで、まあずっと一生ですね、あまりいいことないわけですね。まあそんな感じでこう考えてくるとですね、やはりこの何を目的に生きてるのかというのは、やっぱり人間早いうちから考えていくべきだと思うんですよね。その人ってやっぱり子供の頃ってのはですね、まだまだ素直ですから、明るさもありですね、それから温かさもあるんですよね。これがやっぱり変な形で育っていっちゃうとですね、だんだんこうズレが激しくなっていくんですね。まあ昔に比べて子供も素直で亡くなったという話もたくさんありますけども、やっぱりそれでもですね、やはり子供の頃の方がうまくいってると思うんですよ。で、まあ本物の子供は確かにそうですけども、社会人がまさにそうなんですね。こう社会人成り立ての時、初めてそのなんか就職決まった時ってのは結構みんな夢を持ってると思うんですね。こんな風になりたいなとか、あんな風になりたいなとか。それがなんか働いているうちにですね、それこそ3日働くだけでもうね、うんざりしたというようなことも今あるわけで、そうするとやっぱりこのビジョンがですね、こうずれてきちゃった。で、みんなこう、なんか悲しくなっちゃって、仕事も行けなくなっちゃったという人ってすごく多いですよね。最近はなんかみんなほら、あまりこらえ性がないんでね、長い時間かけてビジョンを達成しようっていうその根気というかな、根性というか、そういうの結構ない人多いんで、昨日思ったことが今日も実現できないとうんざりしても今日やめちゃうとかですね、癇癪を起こしちゃうとかね、切れちゃうとか、そういう人が多いんで、まあそれはそれでまたちょっとね、大きな問題で少し考えていかなきゃいけないんですけども、まあそれのはやっぱね、なんか一つ、ビジョンがなかろうが、あろうがなかろうが、少し苦労してみるところをやらないとね、難しいんだけども、やっぱその企業の運営、特にそのリーダーとして組織を運営していくためには、やる気を持って、そのね、なんか意欲を持ってきた人たちをあんまりがっかりさせないようにするっていうことはすごく大事なんですよね。やっぱその子供を育てる大人の責任っていうんでしょうかね、もうがっかりさせないっていうことすごく大事で、でもそれはですね、その人が言うほど簡単なことではないんですね、当然のことながら。例えば自分で何かしたいと思っていることがある。で、これを実行したいと思う。まあ、それはその経営者だけじゃなくて、ね、一緒に働く人であれば誰でもそうですよね。なんかやりたいことがある。やるべきことがある。しかし、それとですね、その個人の整合性っていうのは、なかなかこれ取りにくいところがあるわけですね。ね、なんかその、やるべき目標が自分にはですね、合ってないとかですね、そう感じられたり。あるいはなんかその自分の場所が見つからなかったりとかね、そんなことを考えるとですね、なんかこうビジョンと言ったとなんか虚しく聞こえてきちゃって、一体そのビジョンの中で自分はどう振る舞えばいいんだろう、そういうことがその疑問になることってすごく多いし、でリーダーとしてもですね、そういうところがですね、皆さん腑に落ちてないと皆さん本気で働きませんからね。そら組織もですね、なかなかパワーが出てこないんですね。で、私はつくづく最近こう思うんですけども、 20世紀という時代はですね、それこそレーニンやスターリンやね、ヒットラーが出てきてですね、あるいはチャーチルやルーズベルトが出てきて、そこの世界地図を置いてね、そこに線を引っ張ってですね、こっちはお前、こっちは私と、こうやってなんかトップがですね、全部物を決めて、それをある半ば強制させる形で世の中動いてましたよね。それでもなんか成り立ってた時代でしょ。すなわちビジョンというものをですね、本当に自分一人で勝手に考えてね、で、これでやるんだと。私は考える人、あなたは行動する人だと。まあ、そうやってなんか、権力を使ってでも、まあ、場合によっては金を使ってでも、なんかこう、人々を動かすことが可能だった時代ですよね。しかし今ね、違うと思うんですよ。要するになんでみんなあれうまくいかなくなってくるかっていうと、ビジョンの設定そのものの部分にやっぱ問題があるんですよね。ただひたすら自分のやりたいこと、今やりたいと思ってることをそのままビジョンとしてるってこと多いんですよね。で、それそのものが悪いって言ってんじゃなくて、ちょっとよく考えたらいいと思うんですね。その、一体その自分がなんかやりたいと思ってるその気持ちはどっから来てるんだろうか。自分のそのどういう気持ちが原因でこれやりたいと思ってるのか。もしかしたらそれはかなり独りよがりな思いかもしれないんですよ。独りよがりの思いであればですね、あまり人を巻き込まずにやればいいんですね。自分にしかわからないこと、自分だけがやっぱりやりたいことなら、自分だけでやればいいと思うんですね。多くの人たちのエネルギーを巻き込んで、しかもみんながですね、それでね、なんか人生がこれで前進したと思えるような、なんかそういうその長期間にわたって、中長期にわたる成功の目標を達成しようとした場合にはですね、やっぱり世の中のことをよく見て、みんなのその思いもよく感じてですね、これならなんかみんなが行動できるかなと。しかもそれがですね、自分の思いとはあまりずれていなくて、考えてみたら、まあそういうみんなの思いを糾合した時にできる社会の姿、会社の姿は、確かになんかみんなを幸せにするなぁと、こうなんかストーリーが描けるようなもの。やっぱりそういうものをやっぱ作っていかないとダメだと思うんですね。だから、21世紀のリーダーというのはある意味ではこの自然の中のリーダーなんですよ。自然と言いますか、天と言いますか、まあそういうものの影響を強く受けたところにいるリーダーなんです。で、このことを昔から祭り合うというんですね。真に釣り合うというのはそのことで、その自分で自分の一人のこの思いをこう言った場合、これをそのビジョンとした場合ってですね、必ずしも祭り合ってるとは限らないんですよ。もちろん祭り合いがですね、あまりなければ、まあ自分一人で好きなようにやっていけばそれはそれでいいわけですね。あまり人に迷惑かけませんから。でもその、本当にこの組織って言いますか、国と言いましょうか、みんなにとっての未来を考えたときにですね、最終的にはですね、それ、最初は苦労があると言っても、やっぱり右肩上がりで人々が幸せになっていかないとまずいんですね。その幸せというのは、最初は幸せであることは気がつかなくても、やがて幸せであるってことは気がつけばいいわけですよね。例えば、昔鉄道が引かれた頃、我が宿場町に鉄道なんか来るとですね、宿が、宿場が錆びれると言って、鉄道をですね、町の真ん中通さなかったとかありますよね。だからその駅がですね、町の郊外にあるところって結構珍しくないですよね。ですから最初はなんか嫌だと思うんですね。しかしなんかだんだんその使ってるうちにですね、大変便利なもんで、ああ、町の真ん中に駅作っとけばよかったなと思ったところも多分たくさんあったと思うんですね。ですからその本当のリーダーのこのビジョン、本当の祭り合った、真に釣り合ったビジョンというのはですね、今はなんかちょっとずれてるかなとみんな思うかもしれないけども、世の中の変化というものをこう想定したときですね、ここになんかその人々の求心力の原点が来ると。ここでなんか人々は幸せを感じられると。ここならですね、戦略的にもみんなその幸せになれるという場所をですね、やっぱりきっちりと見つけて、そこに行くっていうことをビジョンとするということは非常に重要なことですね。で、それは必ずしもですね、直感だけじゃないですね。そのどんなビジョンであればみんなが動いてみんなが幸せになれるかって、それは必ずしもその直感だけではなくて、やっぱりまずよく勉強がいりますよね。まあ、歴史の勉強って一番大事だと思うんですよね。あの世界大恐慌なんかもそうで、私よく世界大恐慌今年で4年目という話をするんですけども、80年前の世界大恐慌もそうなんですけども、大恐慌の大ってあれ、長いって意味なんですね。グレートデプレッションのグレートってのはあれ、長いという意味で、長いからですね、長期間にわたるこの景気の後退とか、システムの破壊が広がっていくんですね。一時その株が高いとか安いとかいう意味ではないんですね。あれ、グレートって長いって意味なんですね。ですから、その、そういうのっていうのはですね、やっぱ80年前に一回我々やってるんでね、80年前の記録ならたくさん残ってるんじゃないですか。 で、そういうのを見るとですね、今我々はどんな場所にいるかってわかるわけですよ。そうすると一時ですね、こう金を入れてですね、粉飾決算して幸せを与えようとしてもですね、そういうビジョンっていうのはですね、ほんの一瞬達成できるかできないかぐらいのもんで、あっという間に崩れ去っていくんですよね。で、このやっぱり大恐慌みたいなことになったらですね、やっぱ社会は全部変わると思った方がいいんですよ。あまりにも長いんで、その不良債権の重みというのは、まあ不良債権の多くはですね、こう最初のうちに作られるんですね。最初の株が暴落して、それから数年のうちにとんでもない不良債権の社会の破壊がその時点でこうできちゃうわけですね。で、債権ができないからですね、そのままずるずるとですね、右肩下がりが続くわけですね。だから最初の3年ぐらいでもほとんど破壊のすべては、大きなところはもう終わっていて、で、あとはですね、それはひどくなればさらに破壊が進むか、あるいはその良くなればそれ少し戻るか、どっちかなんですよ。日本の場合、今回の場合では2007年の、サブプライムショックでしょ。で、2008年のリーマンショック。これで大体この整ってきて、で、昨年の末から今年の頭にかけて、今回のあれですよ、エジプト革命ですね。チュニジアエジプト革命と。要するに体制の、新興国の体制の崩壊が始まったわけですね。こういうふうにですね、順番にこの破壊ってこう広がっていくんですね。ですから、ビジョンを立てるときもですね、安易なところを、ね、そのビジョンと選んでですね、これを、ここでなんか立ち直るなんてこと言ったらですね、完全に当てが外れるわけですよね。ですからまあ、とにかくよく勉強はしてみてですね、大きな歴史の流れの中で何が起きてるのかって見ることはすごく大事です。でもやっぱり祭り合いの最後は私はやっぱ直感だと思いますね。その、リーダーの人ってやっぱ直感が良くないと難しいんですよね。その、曖昧性、不確実性というものといつもですね、戦いながら仕事するのがリーダーなんで、の、証明された事実だけでですね、仕事してるわけじゃないんですね。証明された事実だけで仕事したのが遅いんですよね。で、効果的にリーダーシップは発揮できないんですね。混沌を止める力がないんですね。したがってその、やっぱりどっかこの直感力ってのを見分けるしかなくて、私自身で言えば、直感ってやっぱ訓練だと思いますけどね。こうなるんじゃないかなと自分でこうイメージして、で、そうなるかな、なってないかこう見てみるんですね。時期は多少ずれてもですね、その方向性が合ってるかどうかってことはですね、よくいつもチェックするんですよね。そうするとなんかだんだん観点当たってくると思うんですね。天気と同じで、空見上げた明日の天気は何なのかって。ね、なかなか最初はわかんないですけども、だんだん見ていくうちになんとなく雰囲気で分かるようになってくるわけですね。ですから、まあ、それ、ね、今みたいに気象変動が激しいとですね、経験則通じないことも結構多いですけども、それでも大体こう分かってきますよね。私は勘なんていうのはやっぱりね、訓練だと思うんですよ。その気になって自分自身を訓練すれば、勘は備わってくると思うんですね。だからそんな感じで、やはりこの、本当のとこどうなるんだろう。最終的にどうなるんだろう。で、そこはやっぱり、まあ勉強と同時に勘もよく働かせて、あ、こんな形になるなと。ここならみんな乗ってくるなと。こんな落としどころなら、最後はみんな合意できるな。ここなら、みんな本気になるだろうというところをですね、上手に見つけて、それをやっぱりボーンと打ち出すのがですね、リーダーの非常に重要なところなんですよ。そうなってくるとですね、やはりもうそれはですね、リーダーたちが一体自分は何のために生きているのかという、そこが今度問われていくんですね。最終的にですね、我が人生、我が物にして我が物にあらずというのがですね、まあ、この世の人のね、姿でありますし、それをが如実にやっぱり試されるのがリーダーというもんなんですよね。ある時のこの時代のですね、まあ、バトンを預かってしまったと。ね、それは組織でも国でも全部同じです。そのバトンを預かってある種の役割を演じなきゃならないわけですね。で、その役割を演じるということ自身が、本当はその人の幸せなんです。見かけ上どんなに大変で辛いことがあっても、不幸なことがあっても、それが実はその人の本当の幸せなんですね。そこがなんかですね、この自分の中で納得できるかどうかなんですよ。なおち自分の人生をどうしたいのかですね。自分でなんかいろいろ考えて自分の道を作るというところから人はスタートしていくんですけども、まあ、だんだんいろんな仕事を、ね、経験して、いろんな立場がね、こう、自分にこうのしかかってきますと、やはり自分のことだけではなくてみんなのことを考えなきゃならなくなりますね。そうしたときに、その自分の役割というものがそこに見えてきて、で、それは必ずしもですね、 昔考えていた自分自身のビジョンとは合わないことがあるんですね。その時にやっぱりそのリーダーって問われると思うんですね。あなたは一体何のために働いてるんでしょうか。あとは何のために仕事をしてるんでしょうか。まあそうするとですね、そこはそのまあ無堕落な形になる人と、まあそうでない人と、まあ分かれ道になってくるわけですね。ですから本当にね、まあ今という時代はですね、自分の人生のビジョンというものをね、本当によく考えて、自分の人生ということをですね、やっぱりしみじみと噛み締めながら、ね、生きていかないと、これはなかなか生きづらい時代じゃないかな、そんな感じがするんですけどもね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人生のビジョンが問われる時という時でお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。